FBS ローマ人への手紙へようこそ。FBS では一般の普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、すべての良い働きのために御言葉を通して十分に整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスから学び、イエスに従い、またイエスのようになっている人です。御言葉に黙想すること、また御言葉を分かち合うということが、イエスと共に歩み、イエスのようになっていくことの中心的なところです。私たちの FBS での基本的な方針として、読んで、書いて、分かち合って、聞くということをやっています。御言葉の時間から分かち合い、FBS のパートナーと一緒にやっていくことがとっても大切な要因です。黙想の質問に対しての答えをぜひ書き留めてください。また、これらの質問も各章を読んでいるときに考えながらやっていきましょう。私たちが御言葉を学んでいくとき、私たちは常にこのようなことを考えていなければなりません。一つ目が、私は今日イエスから何を学びましたか？イエス様は私に何を語っていますか？二つ目、私は今日どのようにイエスを信頼し、イエスに従っていきますか？三つ目、この学びを通して私はどのようにしてイエスのようになっていけるか？という質問です。毎回ローマの各書の初めで信仰を持って御言葉に向き合うことの大切さを強調していきます。私たちがローマの7章を始めていく中で皆さんを励まし、各書によって励まされ、もっとイエスに信仰を置くように促されてほしいです。とっても簡単に自分の弱さに目を向けてしまうことができます。でもそうではなく、イエスに目を向け信仰を置いていきましょう。このローマの7章では、私たちが自分の努力で義を勝ち取ることができないということを指摘しています。しかし、その目的というのは、私たちがキリストに信頼を置き、御霊によって生きること。私たちのうちに生きておられる聖霊に頼っていくことです。ローマの7章からいくつかの感想を分かち合いたいです。このローマの7章では、私たちがもう完璧に義というものを勝ち取ることが不可能だということを強調しています。私のという言葉が47回もこの短い書で出てきます。また、律法という言葉が17回出てきます。パウロは自分の葛藤、失敗、神様の律法を守れなかった、自分の努力で守られなかった、肉のうちに守れなかった、というふうに、なことを描写していきます。多くのクリスチャンというのは、律法を守ることによってキリストに従い、落としてしまいます。それが罪を避けること、いいことをやろうとして、などを通して試みていきます。クリスチャンでもまだ律法に結婚しているような感じの人がいます。でもパウロがここで言っているのは、私たちはキリストと一つになりました。私たちの目的というのは、キリストを喜ばせるためです。私たちは自分の力で律法を守ることに努めるのではありません。私たちがキリストに仕えるのは、私たちがキリストを愛しているからです。私たちは義を持っていません。私たち自分の力で、クリスチャン生活やっていくことできません。キリストが私たちのうちに生き、 御霊の力を通してだけ私たちはそれをできることができます。これがローマの7章のポイントです。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉を聞いていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。このローマの7章も感謝します。ここから私たちに語り、私たちを教えてください。私たちにキリストをもっと表してください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ローマ7章の1節から6節。あなたの結婚相手は誰でしょう?とタイトルつけて見ていきましょう。ある女性の人がある男性と結婚しているとしましょう。でもその人たちが同じ家に住んでいません。旦那さんは違う国に住んでいて、あまり奥さんとコミュニケーションを取りません。でも彼は妻の住んでいる家にセキュリティカメラをいっぱい設置し、行動を見ています。旦那さんは妻に失敗したとき、間違ったことをやったときにメールで知らせます。奥さんはその家を守り、旦那さんのルールをに従うようにすることが求められています。これはビジネスの契約みたいなものです。妻には従うように圧力がかけられていて、あまり関係のないこの夫を愛するというのは難しいことになって しまいます。多くの人は私たちが神様との持っている関係もこのようなものだと考えています。このようなビジネスの契約のように思ってしまいます。天にいる私たちの支配人が私たちを見張り、従わないといけない。私たちが過ちをしたら正す。神様との愛の関係ではなく、律法の下で生きた関係になってしまっています。一節から三節を読んでいきましょう。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか?私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのは、その人が生きている期間だけです。結婚している女は、夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので、他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。黙想の質問。これらの聖句に示されている結婚の例えについて説明してください。律法に対して死ぬとはどういう意味ですか?ローマの7章でパウロは6章で出てきた質問に対して答え続けます。6章の14節で罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。この改革的な革新的な発言ですよね。罪というのがあなたをもう支配しない。なぜならあなたは律法の下ではなく恵みの下にいるからです。律法があなたを支配するなら、あなたは罪に支配されます。恵みの下にいたら、罪に支配されることはない。パウロは、ローマの7章の1節から4節で、律法の下にいる。また恵みの下にいる。いうのがどのようなものなのかというのを説明していきます。ローマの 7章の一節では、律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけですというふうに書いてあります。これはまだ分かりやすくいいですよね。死んだ人に法律を当てはめるというのは、ね、誰もしないことです。ある女の人が結婚していて、法律的に旦那と結ばれています。旦那が死んだら、また奥さんが死んだら、生き残ったパートナーは再婚することが法律上できます。律法に対して死ぬというのはキリストの恵みの下にいるということで、私たちはそれをキリストとの一致を通して成し遂げます。私たちは罪に対して死に、また律法に対しても死んでいるのです。私たちは今新しい神様との関係の中に生きています。イエスが私たちを罪から、また裁きから、律法の裁きから、私たちを自由にしてくれました。それによって私たちはイエスと一つになり、イエスの命、またイエスの死と一つになりました。これはローマの6章で見ました。パウロは人間の結婚関係という描写を用いて、私たちの律法との関係を表していっています。キリストを信じる前に、人間というのはみんな律法のもとにいます。私たちは律法と結婚をしていました。律法のルール、また律法の裁きにの下に生きていました。この例えの中での女性と同じように、私たちは律法の権威の中、私たちはずっと生きていました。信仰に来る前、律法というのは私たちのうちに命や身を、神様の身を結ぶことができなかった。その理由というのは、私たちが罪の性質によって支配されていたからです。罪の性質というのは、私たちのうちに良い実を結ばない、死しか生みません。イエスが私たちをその罪の性質、また律法の裁きからも自由にしてくれました。7章の4節ですから、私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結びようになるためです。黙想の質問、あなたは律法に縛られているのでしょうか、それともキリストに結ばれているのでしょうか。ご自分の考えを説明してください。私たちはどのようにして神に身を結ぶのでしょうか。律法というのが私たちの罪や失敗をあらわにします。でも律法には私たちを義にする力がありません。しかし私たちが律法に死んで、イエスとの一致を通して律法に死に対して死んだ時に、私たちはキリストと共に死に、律法による裁きがもうありません。キリストの体、キリストの十字架での死をと一緒に私たちは律法に対して死にました。信じるクリスチャンの人たちというのはキリストにあり死んでいます。でも私たちはそれを通して自由に違う結婚相手、それがキリストです。私たちはキリストにあり新しい命を与えられています。私たちはもうすでにキリストのものです。キリストにと結婚関係を持って、キリストの権威のもとで生きています。私たちはキリストとの愛の関係の中に生きています。それは恵みをもとにしたものです。私たちが従う理由というのは、イエスが私たちを愛し、私たちをご自分の、私たちのうちに生きる命を通して与えてくれる義を通して、私たちが毎日歩んでいくことができます。はっきりと、私たちは キリストと結婚している。それは私たちが律法と結婚していたと同じようなものです。私たちは法律上を律法と結ばれていました。旦那が妻と法律上をつながれているのと同じようです。私たちは霊的に律法に対して死にました。それを通して私たちはキリストとの愛の関係をの中で生きることができます。イエスと一つになり、イエスと親密にどんどんなっていくことができます。人間の結婚の中とでも同じです。でも、これは単なる人間の法律上の結婚とは違います。これは霊的なものです。それだけではなく、人間的な結婚というのは、聖書を通して私たちの神様との関係を表すのに使われています。他の聖書箇所でも人間が理解できることというのは神の御霊がないとできないこともあります。例えばイエスが私が命のパンだと言ったとき、多くの人がそれを理解することができませんでした。人間的な現実世界のことしか考えられない見えない人たちでした。人間の論理では理解できないことだったからです。キリストと結婚しているというのは同じようなことです。私たちの霊的なキリストとの一致について語っています。私たちの人間的な関係や、身体的な関係の話ではありません。私たちが律法に対して結婚していたというのは、私たちが律法の権威のもとに生きていて、その律法が私たちのうちに義や身を結ばなかった。でも今は私たちがキリストとの位置を通して義の身が私たちのうちに豊かに結ばれていく。私たちは神に仕えていくのは、私たちが自分の力で努力してある一定のルールを守っているからではありません。でも私たちの心が新たにされ、私たちの考え方が新たにされ、私たちがキリストに対する愛にあふれているからです。神の御霊が私たちのうちに、神様のために良い実を結んでいってくれます。私たちが理解しないといけないことは、私たちが霊的にキリストと結婚しているということです。私たちは律法に対して死にました。私たちはもう律法と結婚はしていません。イントロの話で、ある女性があまり知らない人と結婚していて、同じ家に生活していない。でもその旦那がずっと監視して裁いてくることの話をしました。この女性は常にルールを守りきれないから、夫との愛の関係もなかった。そこからもちろん苛立ちの中で生きていってしまっていたということを想像できますよね。で、私たちが考えていかないのが、この女性がその旦那と同じ家で住んでいたとしましょう。旦那は妻を愛していて、一緒に時間を過ごし、お互いに心を分かち合っていた。その場合、この妻というのは旦那のことを愛していける。それは愛の関係を分かち合っていて、妻も愛しているから。これが律法の下に生きることと恵みの下に生きる違いです。私たちの神様との関係というのは、このような結婚関係のようなものです。イエスが私たちの旦那で、私たちを愛し、私たちに愛してほしい。どっか遠いところにいる怖い神様ではありません。私たちのうちに住まわれています。私たちと一緒に歩みたい、語りたい、私たちを導きたい。私たちは全身全霊で、イエスを愛していかないといけない。それはイエスと交わりを持ち続け、イエスに聞き従い続け、 応答し続け、信頼し続けて従うことです。キリストに従う者として、キリストと結婚している者として生きるということです。私たちが今まで持っていた関係、忠誠を完璧に変えないといけません。私たちがイエスと恋に落ちていって、私たちがやることすべてイエスのためにやるようになっていかなければいけません。信者というのは、クリスチャンというのは、律法の下にいません。でも、信じたときに私たちはすべてが変えられ、イエスと一つになって人生が変わっていきます。7章の5節から6節を読んでいきます。私たちは肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の情欲が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし、今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字によらず新しい御霊によって使えているのです。黙想の質問、古い方法である方法を守ろうとするのではなく、新しい方法である御霊によって神に仕えるとはどういう意味ですか？私たちが信仰を持つ前、律法というのは私たちのうちに命を生むことができなかった。また、神のために身を結ぶことができませんでした。その理由は私たちが肉のために生きていたから。私たちは罪の性質によって支配され、それがならせた身というのは死だけでした。今は私たちは神様のために全く新しい方法で生き、御霊を通して生きています。自分の力で神様の御言葉を守ろうとしているからではありません。私たちのフォーカスというのは、あるルールではなくイエスに従うことです。神の聖霊が私たちのうちに生き、私たちを導き、私たちに力を与えて従えるようにしてくれます。私たちの目標というのは、もっともっとイエスのようになっていって、毎日イエスと歩んでいくことです。私たちは自分たちを縛っていた律法から、律法に対して死にました。この世の法律の下で死が生き残ったパートナーを自由にするのと同じように私たちはその制約から自由になります。で、私たちは今キリストと結婚していて、律法とは結婚していません。私たちはもはや恐れることがなく生きることができます。律法のもたらす裁きを恐れなくていいのです。私たちは信仰によって、イエスの愛と恵みの中に生きることができます。神様が新しい契約を恵みのもとで私たちと結んでくれました。神はエゼキエルの36章の26節から27節で私たちに新しい心を与え、御霊を私たちのうちに置き、私たちが従えるようにしてくれると約束していってくれています。エゼキエル36の26から27、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から、石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り、行うようにすると。これがパウロの言っていることであって、私たちが新しい方法で、御霊を通して神に仕えていくと言っていることです。私たちはそれを通して義に歩むことができます。これは宗教のルールを守ることではなく、私たちのうちに生ける神の御霊を通してです。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたが私たちを罪から自由にしてくれて、また私たちを律法の元から自由にしてくれて、 私たちがそれを通してキリストと結婚していることができすることができることを感謝します。私たちが今あなたの御霊と共に生き、私たちのうちに住まわれてくれていること感謝します。これらすべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。